こんにちは。ホロヨイセブンのゆずきちでございます。今日はですね、紹介したいゲーム、あります。なんかちょっと今はですね、ゼルダをやってたんですけど、任天堂スイッチの。でもね、どうしてもちょっとやりたいゲームがありましてですね、ちょっと今そのゼルダを、中断いたしまして、これから紹介するゲームを、始めました。で、それに関するまあファーストインプレッションといいますか、これに関するお話をさせていただきたいと思います。で、そのゲームなんですけれども、プレイステーション4で、3月23日に発売されました、2の国2というレベル5制作のゲームでございます。まあ、結構なメジャーなゲームのシリーズの2作目ということなんで、皆さんだいぶご存知かとは思うんですけれども、まあ、これを改めて紹介していきたいと思うんですけれども、皆さん2の国シリーズは、ご存知でしょうか。二の国っていうのがですね、もともとは、まあ、2010年ぐらいだったかなに、発売されました、Nintendo DS からのゲームだったかな。3DS だったかもしれないですけど、確か DS やったと思うんですけども、そこで二の国の、一作目が発売されました。で、ちょっと時が過ぎて、プレステ3の方に、その二の国の第一作目と、ですね、それの、まあ、後編にあたる、二部作の後編にあたる部分の、白き聖杯の女王だったかな、というサブタイトルがついたものが、まあ、一緒にくたになった、プレステーション3のゲームがあったんですけれども、でそれを私は、プレイしましてですね、結構ハマったということで、この2作目についてもかなり期待を持って購入したというところでございます。で、結構このゲーム RPG なんですけれども、そのビジュアル的には非常にインパクトがあってですね、第1作目についてはスタジオジブリが協力のもとアニメーション制作をしておりますので、もうまんま絵柄についてはジブリのキャラクターが動いているようなものになっております。やっぱり現代のトゥーンシェーディングといいますか、この 3D の作り方ってもう本当にもう極まってますよね。まあ数年前の PS3 の段階でも、もうそのまま映画にしてもいいんじゃないかっていうぐらいヌルヌル動くジブリキャラっていう感じがありまして、非常に面白かったんですよね。で、ちょっとだけ1作目の二の国シリーズを、振り返ってみますとですね、この二の国っていうこのワードなんですけれども、その名の通り、まあ、二つ目の国っていうような、印象を与えるようなワードでございます。で、この物語の中には必ず一の国という、存在がありましてですね、いわゆる我々が住んでるような、まあ、現代とか現実世界を一の国と呼びまして、で、剣と魔法の世界をモチーフにしたような、まあ、世界観、これが二の国となっておりまして、まあ、二つの世界が存在して、まあ、その主人公というのが基本的にはその一の国に住んでいた、まあ、一作目で言うとオリバーという少年なんですけれども、まあ、それがある、まあ、トラブルをきっかけに二の国という世界に転送されることになってしまって、で、その二の国で起きている、大きなまあ、事件とか、まあ、そういうものに巻き込まれて最終的に大きな使命を受けて、世界の、まあ、平和を、まあ、守るとか、そういう大きなことに、自分の身を投じていくというような流れになっていくわけでございます。で、1作目については、大きく2つの流れがあって、まあ、サブタイトル的に言ったら漆黒の魔導士編っていうのと白き聖杯の女王編というものがございます。まあ、これが二部立てになっているっていうような形で、このオリバーという少年はですね、その二の国の世界の中で、まあ、各地に点在している仲間たちを集めて、一つの大きな、悪を打ち倒すというような形になっていくわけですよね。で、まあ、時にはその一の国に戻って、一の国で、まあ、二の国とリンクしているような、ものを アイテム的なものを持って帰ってきたり、そこにある事件を解決することで二の国に影響を与えるとか、そういったような、なんですか、二軸体制というか、まあ、その二次元中継って言ったらいいんですかね、それぞれの、世界に影響を与えることを、まあ、唯一できる人間として、まあ、重宝されていくというような、こんな感じでございますね。まあ、世界観も非常に楽しかったんですけれども、まあ、そのストーリーであるとか、あとはそのキャスト的なもの、まあ、声優ですよね、まあ、こちらについても結構、まあ、あの当たり役的なキャラクターを当てているような感じがしました。まあ、賛否あるかもしれないんですけれども、ほとんどその、まあ、声優さんではなくて、タレントさんというか女優さん、俳優さんが、まあ、起用されておりまして、まあ、オリバーなんかは、まあ、多部未華子さんとか、まあそのマスコットキャラクターでは古田新太さんみたいな、まあ、結構声に印象の深さがあるようなキャラクターが、起用されているようなイメージがありました。まあ、ただ注目すべきは、サブキャラクター、まあ、メインキャラクター その仲間役になりますジャイロという、おじさんがですね、まあ、声が大泉洋さんということでね、まあ、こういう結構、まあ、分かってる感があるようなこういうキャスティングが非常に私も惹かれておりました。はい。まあ、というような、まあ、頭から尻尾までかなりジブリ感を出してくる、まあ、RPG ということでですね。で、なおかつ、その、音楽についてもですね、久石譲さんが手掛けているということで、非常に、美しい音楽がですね、随所に流れてですね、まあ、その没入感というのも、すごくあるゲームでございます。はい、ということで、まあ、二の国については喋ったんですけども、二の国2についてですね、いよいよ、PS4 で発売されて3月23日に、まあ、結構、まあ、時期が経ってからの満を持しての2作目ということなんですけれども、ちょっとこれ真偽のほどは定かではないんですけれども、どうも今回の作画アニメーションについてはジブリスタジオジブリさんについては関わってないかもしれない的なことが、まあ、匂わされてる感じがしてましてですね、まあ、キャスターとかそういうスタッフのところにそのスタジオジブリっていうところがあんま書いてなさそうな感じがしてですね、ただそのもともとジブリで仕事してらっしゃったスタッフさんが手掛けているっていう部分でいけば、まあ、ジブリマインドっていうのは継続されているんじゃないかなと思っています。まあ、正直そういう大人の事情とかあんまどうでも良いので、まあ、ゲーム自体が面白ければいいんじゃないかなと思っております。はい。で、肝心の私ゲームどんだけしたのかっていうと、正直まだ4時間ぐらいしかやってないんですけれども、まあ、どんな感じかっていうと、その、まあ一通りのそのゲームシステムが全て扱えるようになったぐらいの段階という認識をしていただければいいかと思います。まあ、ストーリーについてのネタバレもそんな大したところまでは行ってないので、まあ、全部喋ってもあんま大したことないかなとは思うんですけれどもね。で、第一作目で言うその一の国っていうのは、なんていうのかな、一作目についてはそれでもなんか魔女の宅急便的な世界観の現実世界みたいなイメージになってだって、まあ、結構そこはもう本当にジブリの世界だったんですけれども、今作における一の国っていうのがですね、その一の国の住人だった、ある男性なんですけれども、まあ、その人が二の国に行くんですけれども、そこの一の国っていうのは本当にその現代みたいな感じで、なんですかね、まあ、なんかニューヨークを意識させるようなビル群がまあ描写されていたりっていう形で、まあそんな感じで、まあ、すごい現代チックな作りになっていました。ただその一の国の描写 もうほんの数分で、まあ、すぐ終わりを迎えてしまうので、もうすぐにもう二の国の世界の、パートに行ってしまうので本当に一瞬だったんですけれどもね。はい。 でそこからはもう二の国の世界から、ストーリーが始まって、今の時点で一の国に戻ってくるような気配はあんまりなさそうだなというところでございます。まあ、そういう意味では行き来してたような一作目とは違って、どっぷりその二の国の世界にはまれるんじゃないかなと思ったりもします。で、まあ、2なんですけれども、まあ、こういうナンバリングタイトルって基本的にはそういう、まあ、ゲームシステムとかバトルシステムっていうのは、まあ、シリーズの何かしらの伝統を、まあ、維持した上で進化を加えるみたいなイメージがあったと思うんですけれども、まあ、ぶっちゃけ一作目と比べてのゲームシステムっていうのはもう本当に跡形もなく消え去ってるぐらいに全部違う感じになっています。はい。で、私が認識してた PS3 での、ゲームシステムっていうのは、まあ、基本的にその、まあ、ゲームプレイヤー自身も戦うには戦うんですけれども、それぞれまあ、自分の相棒であるちょっとした、まあ、ちっちゃいモンスターポケモン的な、まあ、イマージェンっていう存在を、自分で作り出して、まあ、そいつらに戦わせるみたいなことがメインだったんですけれども、まあ、今回は、自分自身がプレイヤーキャラになって、もうアクションさながらにすごく直感的に、ゲームバトルを進めていくことができるようになっています。はい。でこのバトルの仕組みがですね結構、まあ、分かりやすくて、でこれもですね正直直前にやってたゲームがゼノブレード2やったりもするんで、複雑さはもう異常やと思うんですけれども、それと比べたらだいぶ分かりやすいなっていうところなんですけれども、具体的にどんな感じかっていうと、まあ、二の国はあくまでもファンタジーの世界なんで、まあ、その世界に当たり前のように存在する武器リングっていう指輪がありましてですね、まあ、その中に自分が扱える武器をまあ収納をしておくことができるということで、近接武器であれば3つまで、で、遠距離武器、まあ、銃とか弓とか、まあ、魔法の杖とかそういうのは、弾数無制限で、ずっと取っておけるみたいな結構チートな、アイテムなんですけどもねまあこれをいわゆる、FF15 でいうところの武器召喚みたいな感じで随時武器を切り替えながら、敵に攻撃をぶつけていくっていうようなこんな、感じでございます。だからまあなんか辻褄が合ってないとかそういうことは一切考えずに、まあ、そういうもんだなというような感じで、進めていっていただければいいんじゃないかなと思います。でなおかつこういう武器なんですけれども、やっぱり通常の RPG とかだったら街に行って、その街で買える、一番お高い武器みたいな感じでどんどん自分の持ってる武器を強くしていくとか、あとはまあ鍛冶屋みたいなところに行って武器を強くしていくみたいな、そんなイメージあったんですけれども、このゲームについては、まあ、えらいも何ですかね、敵倒したり、宝箱の中に、まあ、その辺にもようけ武器が落ちとるんですよね。だからその都度まあ、強い武器が手に入れば、その時点でメニューでその3つあるスロットの中で、強いものに置き換えていくっていうような、この操作が頻繁に起きるような感じでございます。でなおかつ例えばブロードソードっていう単純な名前の武器であっても、その都度拾ってきた武器の中では微妙にちょっとパラメータが違ってたりしてですね、まあ、それが結構なんか通り一辺倒な攻略だけじゃなくてちょっと追加属性ついてたりしてたりしてですね武器選びっていうのは非常に楽しくできるような感じがします。ただ拾う武器の量が本当にすごいんでですね、その辺の売買についてはあんまり困らないのかなと思いました。はい。あとは特徴的なのはですね、進軍バトルっていう、モードもあります。さっき説明したバトルはあくまで RPG 的な、プレイヤーキャラを実際に操作して、そのプレイヤーキャラ自体の攻撃で敵を倒していくっていうような感じで、進軍バトルっていうのはいわゆるその軍隊を、一斉に操作して、まあ、相手の軍隊と戦わせて、 まあ、要は軍力同士の戦いで相手の、軍隊をゼロにすれば勝ちというようなこういう、バトルになってまいります。で、まあ、ここのニューヨーク2でいうところの基本コンセプトっていうのは、まあ、国づくりっていうのがあります。主人公の目的としてはその住んでいる二の国というものを、まあ、笑いの絶えない平和な世界にしたいという、まあ、王道的な目標がありますので、それに向けた国づくりっていうのがありまして、その国をまあ広げていくためにはやっぱりどこかで悪い人たちとの戦いっていうのは避けられない。でそんな中でその冒険の中で仲間に入れた信頼を受ける人間たちを、まあ、そういう参謀とか、まあ、兵隊とか、指揮者にして仕上げて、まあ、共に、まあ、戦いを繰り広げていくっていうような、まあ、こういうことをしていきます。まあ、この進軍バトルっていうのも、まあ、そんなに小難しいそのシミュレーション的なものではなくて、もう直感的にその軍隊そのものをなんか真ん中にその主人公を据えて、その周りにまあ最大4つの大きな軍隊を控えさせておいて、でそれをあのボタン操作でぐるぐる回転させることができてですね、で周りの方から攻め入ってくる敵の軍隊に対してまあ有利な属性を持つ軍隊をまあ直接接触させて、まあじゃんけんみたいな感じで勝敗を決めていくみたいな感じでございます。で兵力が下がってきたら、例えば丸ボタンを長押しすることで、まあ、追加増援を簡単に行ったり、結構あの直感的に進めていくこともできまして、でその部隊に応じて その必殺技的なものとかができるんですよね。直接攻撃だけじゃなくて、まあ、あの飛行機を呼び出してそこから空爆するとか、まあ、そういうような必殺技とかも使えたりもするので、まあ、あの仲間に入れた兵隊によっての、まあ、戦略っていうのが人それぞれ変わってくるっていうのは非常に面白いなと思いました。まあ、いろいろと魅力は語り尽くせないまでもあるんですけれども、まあ、ひとまずはこの第一印象としての総評を語らせていただくとですね、面白いです。なんていうんですかね、ちょっと引っかかる部分は確かにあるにはあるんかもしれないんですけれども、なんていうかな、そのゲームの難易度的に言ったら多分かなり低い方だと思います。まあ、それは反面サクサク物語を進められるっていう意味では私としては結構ウェルカムやと思いますし、でストーリーも結構あの凝縮されてるような感じがあってですね、だからその主人公に最初の事件が起きてその国を作るぜってその決意した、結構人間の人生の中では大きな転換点かもしれないんですけれども、そこに至るまでの工程もそんなに1時間ぐらいで終わってですね、まあ気持ち確かに早っみたいな感じはしたんですけど、気持ちの切り替え早っみたいな感じはあったんですけれども、逆にこういうところでなんか長々とストーリー語られてもしんどいなっていうのは正直、まあ、38歳子持ちの人間からしたらそっちの方があの省略して語ってくれた方がありがたいなっていう気持ちだったんで、まあ、これは賛否分かれるかもしれないですけど、ただこれからの物語っていうのは非常にどう転んでいくのかっていうのは楽しみであります。でこのゲームの二の国2としての評価として私が一番良かったのはこれね、まずその国を追われた少年が、自らの国を作って王となる、そして、通常バトルに加えて進軍バトルなるその団体戦がある、これなんかどっかでやったことあるな、このゲームなんか大好きなゲームでそんなんあったなってすごい思い返すとですね、幻想水滸伝なんですよね。これ現代の幻想水滸伝を、ジブリ調でプレイできるっていうこの喜びですよね。だから幻想水滸伝シリーズ特に1、2ですわ、ほんまに1、2が好きだった人はここに来てちょっと幻想水滸伝調のゲームを手に取れるっていうのは喜びやと思っておいてください。本当に まあ、主人公はすっごく喋るんですけどね、それが気に入らんかったらちょっとどうにもならないんですけれども、ただやっぱりその人あの一番弱小だったこの頃からあ のし上がっていずれはみたいな、このストーリーがやっぱり私は大好きなんでね、多分これはラストまでやり続けるだろうと思います。本当のこの進軍バトル好きやなって思いましたね。はい、まあ、ということで、まあ、最初も触りの触り部分なんで、まだこれからいろんなことが起こっていくかもしれないんですけれども、まあ、ぜひとも皆さんも二の国2を手に取っていただいて、ぜひプレイしていただきたいと思います。で、最後に二の国1をやらなくて大丈夫なのかっていうところがあるんですけれども、基本的には大丈夫です。まあ、共通した国の名前とか前のストーリーの、まあ、軽い説明みたいなのはゲームに取り入れられてるんですけれども、別に分からなくても全然問題ないです。分かってる人はおおこれこれみたいな形はあるのは、まあ、いつも通りということで、まあ、ゼノブレード2も一緒でしたよね。まあ、そんな感じで、ニノ国2についてはぜひともプレイしていただきたいと思います。それでは、ほろ酔い7愉快、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ほろ酔い7では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからは、ハッシュタグほろ酔い7、シャープ HOROYOI7、メールでは radio.horoyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。